本日の聖書の箇所は第一コリントの手紙16章14節になります。新約聖書の、ローマ書の後になりますね。あ、切れちゃった。ローマ書の後の、第一コリントの16章、新約聖書でいうと、新約聖書、2017年版ですと353ページになります。お読みいたします。コリント人への手紙、コリント人かっていうのかな、今コリント人への手紙第一16章14節、一切のことを愛をもって行いなさい。はい、ここの聖書箇所から本日は愛することを覚える一年にという題名で鴨下直樹先生からメッセージをいただきます。先生よろしくお願いします。
今日こうして岡崎教会の皆さんと共に礼拝を捧げできることをとても嬉しく思います。何年、5、6年前に一度来させていただいたと思います。その前はですね、私が新学生の時にこの教会で3年ほどベルンツ先生の時でしたけれども、インターンをさせていただいたことがあります。まあ、そういう意味では懐かしい方の顔もちらほら見られて嬉しく思っております。今日はこの御言葉からですね、共に御言葉を聞いていきたいと思います。この一切のことを愛をもって行いなさい、まあ、これはローズンゲンというこの毎日読む聖書のディボーションの冊子があるんですけれども、このローズンゲンが選んでいる今年の年間聖句です。私は普段岐阜の芥見キリスト教会というところで牧会をしているんですが、こういうカードをですね、毎回作って教会の皆さんにお配りして1年間こう聖書に挟んでいただいて、ずっとこれを続けているんですが、今日は皆さんと共に今年の年間聖句の御言葉を聞いていきたいと思っています。皆さんの教会はもう総会は終わったでしょうか。もう終わっていますかね。はい、きっと総会で、今年度のですね、計画案とかあるいは予算案とか、そういうことも話し合って、今年これからまた新しい年度を迎えてやっていくぞという、そういう思いでおられると思います。でそんな時にもこの御言葉、一切のことを愛をもって行いなさいというこの言葉を心に留めていただきたいなと思うわけです。私は今の芥見の教会で牧師になって15年、今16年目を迎えました。毎週この公開説教といって、聖書を順番にですね、毎週公開しながら説教しているわけですが、ちょっとわからなかったですね。はい、ずっとこうやってきて、ほとんどもう新約聖書の箇所は説教してきたんですが、まだやっていない箇所があって、これがコリント人への手紙です。このコリント人への手紙、読んだことのある方もたくさん見えると思いますけれども、このコリントの教会というのはかなり問題を抱えていた教会だったんですね。で、こういう箇所を教会で説教しようと思うと、先生は私たちのことをこういう人たちだと思っているのかなと思われるのではないかというですね、そんな心配もあって、こうなかなかできないでいるわけです。ただこの今回はですね、このローズンゲンの御言葉ですから、しょうがないというか、やっとここからお話しできるという、そんな思いを持ちながら、教会でもお話をさせていただいたんですが、このコリント人への手紙、読んでいきますと、本当に大変な教会だったというのがこう分かってきます。手紙をざっと見ていきますと、こんな感じです。まず最初の一章を読みますと、争いがあって、仲間割れがあって、自分たちの知恵を誇っていたというふうに書かれています。二章を読むと、コリントの人たちは成熟していない人たちだったと書かれています。三章では、 教会の人々は肉に属する人、まあ、このようなことばっかり考えている人だったというふうに書かれています。4章では自分を誇っていて人を見下していると書いてあります。5章を読むと教会の人々の中にはみだらな行いがあるとあって、6章では仲間と言い争い仲裁できないで裁判に訴えているということが書かれています。7章を読むと結婚関係に問題を抱えている人たちのことが挙げられていて、8章を読むと偶像に捧げたお肉のことで食べる方がいいのか食べない方がいいのか、まあ、そんなことで言い争いがあったというようなことが書かれています。ここまででまだ半分です。もうこれ以上挙げなくてもいいぐらいですけれども、ちょっと私が牧師ならですね、こういう教会の牧師はちょっと嫌だなと正直に思います。もう頭を抱えて、ちょっとここの教会には行きたくないなと思うような、まあ、本当にこう何でもありの教会というか、まあ、これがこのコリントの教会だったというふうに言っていいと思います。まあ、今言った内容からも分かるように、このコリントの教会の人たちというのは、キリストの福音を聞いてきたはずなんですが、その福音が自分たちの生活に何ら影響を及ぼしていない、そういうふうに言うことができると思います。福音が分かっているはずなのに分かっていないわけ。まあ、けれどもそういうふうに言われてしまうと私たちもちょっとドキッとするかもしれません。福音が分かっているはずなのに分からないような気持ちがする、これは私たちでも持つ思いなのではないでしょうか。昔昭和の前半の頃ですけれど、東京の銀座の教会で牧師をしていた渡辺善太という牧師がいます。まあ、この人はもう日本一の牧師と言われているような人です。もう説教師も本当に素晴らしい説教をたくさん残しているんですが、この先生が分かって分からないキリスト教というタイトルの説教集を出されました。でその説教の中にこんなことが書いてあるんです。キリスト者が信仰に進んでいくためには必ずと言ってもいいほど三つの段階があると言うんですね。で、まず第一段階は分かったぞという段階です。まあ、信仰に至るには皆さんそれぞれ違いがありますけれど、みんな共通しているのは分かったぞという段階を経て、そしてまあ洗礼を受けるようになるわけ。神様がこの天地を創造された神様だということが分かったとか、自分は罪があるんだということが分かった、まあ、そういうふうにして分かったと思って、そしてまあ洗礼を受けるわけです。ところがですね、その次の段階として、第二段階として分かったで分からないという段階が来るというふうに書いています。でこれは例えば教会に来て、まあ、1年とか2年とか経って、まあ、いろんな方の証を聞くようになります。そうすると他の人はなんだかこう神様に恵まれているような、神様に祝福されているような気がするんだけれども、自分にはあんまり神様が働いてくださっていないんじゃないかなという気持ちになる。自分の信仰はどこかおかしいのではないかという疑問を抱くようになる。分かっているはずなのに分かっていないんじゃないかというところにみんな来るっていうんです。そこから迷いが生じるようになります。 あの人はなんかクリスチャンとして喜んで生活しているのに、自分はああいうふうに喜べないな、自分に何かこう問題があって、自分はひょっとすると神様のことがよく分かってないのかもしれないとか、洗礼はちょっと早まって受けちゃったのかもしれないとかですね、いろんなことをこう考え始めるわけです。でそこから次の段階、第3の段階に行くというんですね。でそれは分かって分かったという段階に到達するというんです。でこの3段階目に来て、信仰は何であって何でないかということが分かってくるというふうに、ここでこの先生は言っています。例えば、何でないというのは、信仰というのは立法ではないのだとかですね、戒めではないのだ、福音に生きていくんだということが、まあ、分かってくる。このだんだんと、そのためには自分が信じているこの信仰にちゃんと応えて生きていく必要がある、ちゃんと自分がそういうふうに行っていく必要があるんだということがだんだんと理解できて、そういうふうに行うことができるように、変えられていくようになっていくんだというんです。でそうなると、それまでは点で理解をしていたことが線でつながるようになっていって、信仰が動き出していくんだというんです。まあ、先ほどもこの子ども教理問答をやっていましたけれども、この子ども教理をしっかりと学ぶ、それはとても大切なことですが、それが自分の生活にどういう意味を持つのかということを考えて、ああそれは私の生活ではこういうことなんだなとつながってくるようになって、今まで点で理解していたことが線になっていって、面になっていって、だんだんとそれが具体的な実際的な生き方に変わっていくようになるんだというふうに言うわけです。この渡辺センター牧師のこの信仰の3段階という解説は、このよくわかるし、私たちの理解をよく助けてくれると思います。でそういう意味で言うと、このコリントの教会の人たちというのは、まだ1段目の段階で止まっていて、信仰が動き出していない状態だというふうに言ってもよいかもしれません。このローズンゲンというですね、この先ほど言ったこの日々の御言葉、日々の聖句というタイトルで、赤色の本で出されているんですけれども、去年の年間聖句はこういう言葉でした。それは、あなたこそエルロイです、私を顧みられる神です、というこの創世記16章の13節の御言葉でした。これが去年の年間聖句です。でこのあなたこそエルロイです、エルロイというのは、エルというのは神様、ロイというのは見るということですけども、見ていてくださる神様です、顧みてくださる神様です、そういう意味なんですが、この言葉を言ったのは、アブラハムとサラという信仰の立派なですね、信仰の父と言われるアブラハムさんとサラさんのところにいた女奴隷のハガル、このハガルさんに向かって語られた神様からの言葉でした。このアブラハムとサラは子供が長い間できなかったので、それでなんとか子供を儲けようと思って、サラの女奴隷であったハガルのところから子供を得るようにというふうにしたわけです。そして実際にシュマエルという子供が生まれます。ところがですね、サラさんは性格が悪かったんですね。このハガルさんをいじめ倒してしまうわけです。いじめて、名古屋弁で言うといじめからかして、そしてもうハガルさんはもうここには一緒にいられないと思って逃げ出していくわけです。 でところがもうここにいたら殺されると思ってハガルさんは逃げ出していくわけですけれども、その子供を連れてですね、こう逃げ出していくんですが、そこで神様とお会いして、そして神様から、あなたは自分の主人のもとに帰りなさいと言われるんです。これもなかなか衝撃的ですけどもね、こういじめるところに戻らなきゃいけないのっていうのを聖書が書いているっていうのはですね、こうかなりショッキングな箇所ですが、けれどもそこでハガルは神様にお会いして、神様は私のことをちゃんと見ていてくださる方なんだということを知ります。ここでハガルは分かって分かるという経験をするわけです。私が信じている神様はこういうお方だ、だから戻っても大丈夫なんだということが分かるようになって、その自分をいじめるアブラハムさんとサラさんのところに戻っていきます。頭だけの信仰から困難を通って主と出会って、そして信仰の道が見えるようになっていったわけです。今日のこの言葉、一切のことを愛を持って行いなさいというこの言葉は戒めの言葉です。この言葉はコリントの教会に宛てて福音を語り尽くしたパウロの結論の締めの一言です。この言葉だけ読んでも分かって分からない状態です。先日妻が SNS を見ていましたら、こんなつぶやきがあったと教えてくれました。そこにはこんなことが書いてあったそうです。ある人が満員電車に乗ってつり革に捕まっていたそうです。すると自分の横にいた人が妊婦さんだということに気がついた。代わってあげたいなと思うけれども、自分もこう席がないので、誰か代わってあげればいいのに、気づいてあげればいいのにと思って見ていると、目の前に若い男の人がいて、ひたすら目を合わさないようにこうスマホをいじっているっていうんです。この人気がついたらいいのにと思いながら見ていたそうです。しばらく電車に乗っていると、だんだんと駅が近づいてきて、この電車のスピードが遅くなります。そこで前に乗っていた、その前でスマホをいじっていたその男の人が顔を上げたっていうんです。ああよかった、これで気がついてくれるかなと思ったら、この顔を上げた男性が妊婦さんにこう声をかけたそうです。今日の夕飯何にする？と言ったそうです。特に説明する必要はないかもしれませんけれども、世の中にはそういう夫婦がいるんだという、衝撃の、ツイートがされていてですね、こんな夫婦がいるんだってっていう話を、私に教えてくれたわけです。愛することは想像力を持つことです。いつも教会でそのように私は話すんですけれども、この旦那さんは妊婦の奥さんが満員電車でつり革に持ってこう立っていても、何とも思わない、想像力が働かない人なんだということなわけです。愛することがわからないとすれば、それはとても残念なことです。とても悲しいことです。けれども愛された経験がなければ、人を愛することはできません。スローガンを決めて、今日は人を親切にします、人を愛しますというふうに決めて一生懸命努力するようなことでもないわけです。ですからこの御言葉も、ああこういう御言葉が今年の御言葉だから一生懸命頑張りましょうということを、別に今日私は皆さんにお伝えしたいわけでもありません。このことが分かって分かるためには、主が私たちに示してくださった愛がどれほど想像力に満ちていたかに気がつく必要があります。それほどの愛を私たちに示してくださる、 それが私たちに見えたときに、私たちの信仰が動き始めていくようになります。自分のことを放棄して人のことを大切にする、そういうイエス様の心が私たちに見えるかどうかです。クリスマスに示された主イエスの愛はまさにそういうことでした。文字通り主イエスは天においてすべてのものを持っておられたのに、温かいお家も天使たちとの生活も完全な喜びが支配する生活も全部お捨てになって馬小屋で生まれてくださいました。今受難節を迎えています。主イエスが十字架につけられるまでのこの40日の期間、私たちは過ごしているわけですが、この時に主イエスがなさった一つ一つのこともすべてそうです。私たちのことを大切に思って主はその困難苦難を全部身に負ってくださいました。パウロはこのコリントの教会に4回手紙を書いたというふうに言われています。残っているのは2つだけです。どれだけこのコリントの教会のことを大切に思っていたのかが、それだけでもよくわかります。そしてこのコリント人への手紙の第1は16章まであります。あのローマ書と同じだけの分量があります。ずっと読んでいくと、とても細やかで丁寧な議論を進めていることがわかります。この手紙を通してパウロからの愛を感じ取ってほしいと願って手紙を書いています。ところが手紙を読んでいくと、先ほど言ったようにこれはとても厳しい内容です。ほとんどが教会の問題点と、そしてその問題点の改善提案です。福音が分かって分からない人に対する配慮です。そしてここでパウロは厳しい言葉を語るわけですが、この厳しい言葉は愛がなければ語ることができませんけれども、その愛が伝わらなければ意味がないわけです。感情的に怒りを爆発させて憤りを表したところで愛が通じるわけではありません。叱ることと憤ることは同じではないのです。パウロはここで言葉を尽くして愛ある言葉で語りかけていきます。そしてこの手紙の13章のところに来ると、愛の13章と呼ばれる箇所になります。4節から8節でこう書いてあります。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪に心を止めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。そうずっと語っていって、13節にこう書かれています。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。私たちの主イエスは一切のことを愛をもって行ってくださったお方です。文字通り一切のことをです。私たちが今日まで支えられているのは、この主イエスの愛によって私たちは支えられています。私たちが悲しい思いをするとき、どうかこの主の愛に目を留めてください。私たちの心が憤りに満ちているときも、主イエスの愛の御業に心を留めてください。私たちが思い悩むときも、 私たちが病の時も、この先どうしたらいいのかわからなくなる時や迷っている時も、主イエスの愛の御業をぜひ見つけてください。私たちがなかなかそのことに気がつかない時は、少し顔を上げて天を仰いで祈ってください。人と比較をして落ち込んだりするのではなくて、人の嫌な部分を見てがっかりしてしまうのではなくて、そこにずっと思いをとどめるのではなくて、一切のことを愛してくださる主に祈ってください。そうしていくうちに、点が線となって面となって、私たちに注がれている主の愛がどれほど豊かなのかということが分かるようになってきます。そして私たちの中にある愛が動き出していくようになります。愛を行うことができるように変えられていきます。想像力を持つことができるようになるからです。私たちは総会を終えて、今年度新しい歩みを始めていこうとしています。総会が終わって、今年もああいうことをやろう、こういうことをやろう、また皆さんもこの4月から何か新しい生活が始まっていくかもしれません。そんな中で、この主の愛を覚える一年としてください。そして一切のことを愛を持って行っていくことができるように、願っておられる主がおられることに気がついてください。愛することを覚える一年となるようお祈りしています。一言祈ります。愛の神であられる主よ、あなたがまず先に私たちを愛してくださいました。あなたの眼差しが私たちに向けられていることを心から感謝します。主よ、愛することは時として本当に難しいことです。自分を犠牲にして、自分を横に置いて、その人を大切にすること、その人の犠牲を払うこと、とてもそんなことはできないと思えるような、そういう日々が私たちには続きます。主よ、どうかあなたのお姿に目を留めさせてください。あなたがどれほど私たちを愛してくださっているか、どれほど私たちのために心を注いでいてくださるか、そのことに思いを向けさせてください。そして私たちも少しでも私たちの周りの人に愛を示していくことができるように、私たちを作り変えてください。お一人お一人の上にあなたの聖霊を注いでください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。
鴨志先生、ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌108番、丘に立てる荒削りの。